皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
こんばんは、マルモンです。
こんばんは、クリフローです。
どう突っ込んだらいいんですか。
はいじゃないんですね。
久しぶりのあのクリフローさんの出番
ということで、はい、皆さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
久しぶりです。なんか最近ね、もう4月入ったっていうことでだいぶ暖かくなってきてね。
はい、
畑仕事をちょっとこの間頑張ってきましたよ。
うん、
トラクター分まして、
うん、
あ、そう、一つね、ちょっとね、嫌なもの見ちゃったの、その時。
何だ、
嫌なもの。
なんか僕のとこの畑って本当に田園地帯っていうか、周りに当然だけど歩く、そこ用事がない以外、車とかじゃない限り歩く人ってまずいないのよ。
はいはい。
なのにクルド人が2人組でなぜかクルド人だよ。
あ、まだいるんだ。
うん、2人組がなんかうちの畑の前をね、通過してってまた戻ってきてさ、
は
い、なんかキョロキョロしながら、あ、これもう僕の未来予想だね、
はい、
不法投棄されるよ。
あ、ゴミ
ゴミ。あの、実際不法投棄されてるとこ結構あんねん。
あ、
うん、まあ、うちは関係ないけど、まあ、ちょっとなんか荒れてるところ、もともとそこになんかどう考えてもありえないでしょ、この畳の枚数とかさ、
うん、で実際山の中にね、うん、どんどん捨ててるらしいですから ね、
ね。
あ、
で多分さ、やつらもさ、どっか車止めてさ、この辺捨てられそうじゃねとかつって、多分偵察に来たんじゃないかなと思って
探してんだ。
ね、これをさ、一生懸命さ、地元の人にも言ってんだけどさ、うん、誰もさ、関心がなさそうなの対応するんだよね。
うん、
うん、まあどうでもいいや。ね、どうせその市の税金でまた処理されなきゃいけないわけでしょ。
あ、
ね、よく頭使えっつのって、うん、まあそういうことで、
はい、
うん、で暖かくなってきたっていうことで、うん、っていうことと、あとローさん、
はい、
とうとう
ですね、お待たせいたしましたっていう、あ、サンダーストームジェネレーターですね、
はい、これを何回かにわたってサンダーストームジェネレーターについてちょっとね、触れてはきましたが、
はいはい、
ついに
やりました。成功した。
成功ですね。パチパチパチパチパチパチ。じゃあその成功のその状況というか情報をちょっとなんか聞いてみようと。
はい
はい、
先月の、
はい、
まあ、中頃ですかね、
はい、
都内近郊の前回利用したレンタルスペースですね、
はい、
サンダーストームジェネレーターの2回目と、はい、いうことで新しくエンジンを乗せ替えて、
うん、
ちょっと大きめのエンジンを購入いたしまして、
はいはい、
前のエンジンとの移植作業をして、
はい、
試運転と、
はい、
っていうところでやったんですけども、はい、うん、私も最初、うん、うまくいくんかなと、
うん、
サンダーストーム自体も、うん、これ本当にどうなんだろうと1回目失敗しちゃったが結果が分かんないんで、
うん、
実際稼働させて、
うん、
本当に なんか言ってるようにこんな綺麗な空気本当に出てくんかいと、
うん、
ガソリンのエンジンで排気ガスどんな綺麗になるのかなと、うん、ただ水がボクボクいってるだけでさ、なんて、
う
ん、
まあ、そもそもそのサンダーストームジェネレーターが動くことによってちょっとおさらいですけど、はい、どういう効果があるんでしたっけ。
まあ、水と、
うん、
水がなんか還元っていうか、なんか変わって、うん、燃えることによって酸素が出てくると、うん、
ああ、はいはいはい、
いう感じですね、
うん、なんか二酸化炭素が出るどころか酸素が出てくる。
そう、酸素が出てくる、
うんうん、
なるほど。そういう売りで、その綺麗な空気が出てくると、
しかもクリーンだと、
うんうん、っていう売りなんですよね、
うん、
本当に酸素出てくるかなと、
うん、
ね、マルモンさんと AK さんと、まあ、3人で、まあ、ワイワイ言いながら なんとか、うん、取り付けるとこまで行って、うん、じゃあちょっと稼働させようと、うん、で1回目稼働させて、うん、おーバブルがブクブクいってるよってこれ稼働してんじゃねって言って言って、うん、まあ、動画も撮りながらね、うん、やらさせていただいて、うん、で計測器をこのマフラーの下にこう当てて、はい、じゃあ酸素が本当に出てるのかなと思って、うん、見てたら酸素の数値が上がってくんですよ。あれ16っていくつだったよねって、うん、俺20くらいいってねみたいな、うん、俺出てるよこれみたいな、うん、じゃあこれは本ちゃんキャスで流せるよねっていう話をして、うん、で一回お昼前にそれやって、うん、でお昼もうそろそろお昼皆さんがそのお昼休みぐらいの頃にキャスやった方が見てくれるんじゃないかなって言って、うん、で本ちゃんのそのキャス配信した時に、はい、実際また動画やりながらやったんですけども、うん、本当うるさくて、はい、本当うるさくて全然声が聞こえないんですよ、
う
ん、
あエンジン音が、
ね、エンジン音がうるさくて全然話しても全然その声が乗らないんですよね
なるほど。
まああとでまあマロさんが動画編集させていただいて編集してもらって、うん、はい、でまあ字幕とか入れてくれてるんで、うん、まあ分かりやすいかと思うんですけども、
うん、はい、
で実際測ってみたら、うん、どんどんどんどん数値が上がっていくんですよ。
結構上がりました、
ね、結構上がりましたね。最初16から24まで数値が上がって、うん、うわすげえこんどんどん上がってるよって、
うんうんうん、
で実際そのサンダーストームジェネレーターのあの機械は、うんうん、まあ、本物だったと、うん、いうことが、まあ、証明されたなと。
なるほど。
実際その排気ガスも、うん、出てくる排気ガスマフラーの時代私座ってこうやって機械持っているんですけど、
うん、
匂いが違うんですよ、
うん、
排気ガスの匂いが。
あ、そう。
普通のガソリンエンジンの臭い匂いが全然しないんですよね、
うんうんうん、
途中で、回し最初はちょっと臭いんですけど、うん、だんだん回し続けていくと、うん、なんかあれなんか匂いが変わったなみたいな、うんうん、そんな感じで、
まあ、匂いがしなくなるってこと。
あれはちょっと嗅いだことがない匂いなんですよね今まで。
感覚的に、うん、なんか変わったのが分かる感じはあると思います、うん、なんかその場にいれば
もともと刺激臭が、うん、刺激がなくなったとかそういう感じ。それとは違う。
それとはちょっと違う、
うん、表現が難しい。
表現が難しい、うん、まあ普段排気ガス吸うっていうことはあんまないと思うから、まあ
ね、なんかイメージだとなんかすごいは音がうるさいっていうぐらいだから、いわゆる直感の音っていうやつ、
うん、
で排ガスもなんか触媒とかなしで直接出てきてるからなんか結構目にしみるんじゃないかなってちょっと思ったんだけど、
全然目にはしみないですね、
うん、
本当に酸素が出てきてて、うん、もうそこに充満してるって感じになるんですかね、
うんうんうん、
で綺麗なクリーンさも感じた。
うーん、数値とかは、うん、その酸素だったら分かるんですけど、
うん
うんうん、二酸化炭素とかは分からなかった
んですね。
そうだね、
うん、それ専用の機械で測んなきゃいけないんで、
う
ん、
まあ、測定器がないとその辺はね、はい、具体的にいくつからいくつになったとかって出せないからね、
うん
うん、まあ、でも感覚的にはいい感じだったと、
うん
うん
うん、なるほど。
でマフラーからね、うん、アフターファイヤーって言って、
うんうん、
パーンってこう、
うん、いわゆる不完全燃焼したやつでしょ、いわゆるエンジンの中で、
うん、でそれが機械エンジンとか発電機止めると、うん、ブーンって止まったら、うん、しばらくしたら、うん、パーンって言うんですよ。で最初すげえびっくりして、うん、おわなんだこれやろ爆発しちゃったと思って、
うん、なんか壊れたんかと思って、
そう、そんで1回目はちょっとつなぎ目が緩くて、マフラーのつなぎ目が緩くて、うん、そこがちょっと外れちゃったんですよね、
うん、
ちょっと爆発で、
うん、
やばいって思ってやべ壊れたと思って締め直さなきゃと思って、
うん、なるほど。じゃあ今回は一応、まあ、測定はまあ酸素ぐらいしかできてないけど、うん、あとは感覚的にもなんかでも結果はなんか思い通りの結果が出せたなって感じで。
そうですね。
なるほど。
酸素が出たっていうことがもう成功ってことですね。出るはずがないものが出てるってことです
ね。そうだよね、うん、それちなみに動画撮ったの。
撮りました。
これまだ見れない。
あ、編集中だっけ。見れるっちゃ見れる。
見れますね。
ですけどまだ投稿はしてないって感じです。
あ、じゃあ公開はまた 今後と。
私のキャスにはあ30分の動画では入ってますけど、はい、
うん、ただうるさくてなんだろう、うるさくてなるほど。じゃあうるさくてもとりあえずいいよって方はじゃあ吉行さん の, あのキャスを
キャス見ていただくか、あと私 の, あの、うん、自宅に来ていただければございますので、はい、ぜひあの生で見たいという人がご希望がございましたら、あの
なるほど、
教えていただければ。
まあ、一番分かりやすいというか、いい、あ、今マルモンさんがその編集中を公開を待つのが一番あれかしら。
そうですね、まあ、うん、そうですね、その方が、うん、後から見ていただいた方が
分かりやすい
か、分かりやすいかも、うん、
なるほど、
と思います。
多分今ラジオで言ってる内容が最初、うん、何言ってんだろうこの人たちって感じだったのがあ、なるほどなと、
はい、
あ、酸素出てんだと、
はい、
っていうのが分かりやすいかなと、
はい、
はい、分かりました。じゃあそれは交互期待ということで、
はい、
なんか次回はないんですか、もうサンダースの
次回はね、うん、
ちょっとアップグレードしたような、
まず皆さんに体感してもらいたいなと思ってるんですよね、
あの感覚、
あの感覚、
空気の感覚ですかね。
そうそうそう、
やっぱ違いはあるんで、
うんうんうん、
あ、なるほどなって思うと思います、あの場所にいれば、
うん、
なるほどね、体感型なのね、
うん、
そうだよね、だって そういったものって、まあ、物理的になんか他にあるかって言われるとピンとこないから、うん、みんな味わったことのない感覚なんでしょう、うん、
数字を見るだけになっちゃいますから、
ね、うん、そうだよね、うん、なるほどね。
伊勢の出張サービスで無料で出張いたします
なるほど、
はい、
分かりました。じゃあまた何か進展があったらお願いします、
はい、どうぞ、
はい、分かりました。じゃあ今回は最近さ、AI、
はい、
まあ、AI って言っても大きい括りでの AI だと幅が広いので、うん、で僕は最近ちょっと思ったのが、うん、最近その情報とか、うん、あのそういう X とかさ、うん、そういったもので最近その例えばあれなんていうんだっけ、そのグロ X だとグロック、
グロック
とか、うん、まあ普通に Yahoo とかでも AI 機能とかね、うん、今ついてる、あとジェミニとか、
うん、
まあ僕あんま詳しくないんで分かんないけど、まあ、そういうのが結構 主流というか結構流行ってるっていうか、うん、利用する方が増えてるなっていうところでちょっと思ったのが、うん、ちょっと要注意だなと思ったんですよ。確かにその AI を利用して例えばだけど何かを作るとか、うん、何かの、あの処理っていうか、なんて言うんだろうな、まあ、本当に人の手伝いをしてくれる、
うん、
あのアシストをしてくれるレベルで使う分にはすげえ便利だなって僕も思うんだけど、うん、
早いですもん
ね、だけど最近こういう人多くない、ほらグロックがこう言ってるじゃんみたいな人、
うん、
グロックに聞いてみたみたいな感じで何々について調べてみたみたいな感じで、うん、はい、信じちゃってるやついるよね、
うん、
あれさ、よく考えてみればさ、でも我々基本情報が保留なので最初からそうはならないけど、うん、グロックが言ってるからって正しいって誰が決めたのって話で、
うん、
よく前、ね、我々も誰々さんが言ってるからとかって一番危険じゃない、
うん、
例えばだけど誰々さんが偉い人が言ったから、学者さんが言ったから、うん、イコール正しいことですっていうのが、うん、違うんですよ、嘘ですよ、嘘かもしれないよって絶対疑った方がいいですよっていうのをずっと我々言ってきたじゃない、
はい、
ああとうとう AI にもそれを言わなきゃいけない時が来たかってやつでさ、
うんうん、
でちょっと思った理由が、まあつまらん話なんですけど、まず天皇について聞いてみたんですよ、
うんうん、
まず天皇は何人ですかって書いて、
うん、
その答え何人というか、僕が求めてたのは日本人ですとかアメリカ人ですって答えだったんだけど、
うん、
人数を言ってきたんだよね、
はい、
えってやつで
人数
なんか今百何十何代目だからどうのこうのみたいな、なんかだだだ、あ、ひょっとして人数で答えてくれてるっていう、まずそこでちょっとずっこけたのね、
うん、
あ、これはちょっと、あ、こっちが逆に気使ってあげないとダメなんだなっていうそこでね、もう一回質問を変えて、あの国籍はどこで、国籍はどこですかと、
うん、
そしたら 天皇は日本で生まれ日本で育ったので、うん、あの日本人である、
うんうん、
で生きてる
である
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 うん、そっか本当ですかって聞いたのね、うん、そしたら日本でもうそれに付け加えるなら、うん、あの日本で生まれ日本で育ちしかも日本国籍を取得をしていれば日本人であるってまた言ってきたのよ、
うん、
はあ、ははあ、どっかの在日が言ってる言葉と同じだろうってほいでああ来たかとでまた僕質問を変えてただ天皇自ら2001年に我々は朝鮮由来であるって発言してますけど、うん、ってそしたら最初そういう発言がないようなこと言うなんか最初言ってたんだけど俺 なんかでねそれもっと突っ込んだらそしたら確かに2001年の12月何日の何々において我々天皇家はどうのこうのねその朝鮮由来であるということを述べたみたいな事実はあるってことを認めたのよ、
うんうん、
調べられますもん ね、
うんうん、だってそれって別にさ俺の勝手な思い込みとかさ想像で言ってるわけじゃなくて、うん、俺も調べいろいろ調べた結果としてこういう情報もあるんだけどどうなのよって聞いてるだけなのに、うん、日本人であるって言い切っちゃうしさ、うん、でなんかその本人が日本人俺らは言ってんのそこでじゃあ日本人じゃないじゃんって言いたいわけさ、
うん、
だけど日本国籍を取得していれば日本人であるってどっかの河野太郎さんみたいなこと言ってんのよどうすかあの在日の理屈からすると日本国籍を取得しているから日本人である確かにごもっともですね、
うん、
でいやうちらが言ってる朝鮮人ってそこじゃないんだよなと思って、
うん、
だからあそうで AI にね、うん、じゃあアイデンティティは何ですか天皇のとそしたらアイデンティティとはまた感想的な内容になりますとかグダグダグダグダ言ってるわけよ、うんああめんどくせえなこの在日って思ってさなんかさちょっとふと思ってさ、
うん、
なんかこういう工作員いっぱいいるよなと思ってさ、
うんうん、
なんか論調っていうの、うんうん、言葉の言い回しとか、
うん、
真っ先になんかやり取りをしていて地元の議員が顔を浮かんだもんね、
うん、
でそいつってさあなたは何々の職業をやってるんですか何々ですか大変ですよねでもね私はねとかってそういう喋り方するんだよ、
うんうん、
必ずその人を肯定をしていないくせに肯定をしてる感を出しながらなんか自分のエゴを出してくるっていうさ、うんうん、本当みんな同じだよねこの戦法、うん、
パターン
しかも AI まで同じなんだと思ってさ、うん、あそりゃそうだよねプログラミングしてるやつとか在日だもんだと思ってさ、
うんうん、
だから最近さただでさえその工作員もイラッとするけど、うん、AI と話してもイラッとするよね、うんうん、そういう経験ありません？
あります。あります。何回言っても同じこと繰り返す。
そうそう。マルモさん、どんなこと質問してイラッとしました？
Q アノン論争してます。
はいはいはいはい。
Q と Q アノンは違う。
別だって
別だよとか、うん、QAGF と Q アノンは違うよとか、
うん、
その辺、いくら説明しても、また元に戻っちゃう。う
んそうなんだよね、でこっちがさ説明してあげてこれこれこうですよって言ってんのに、うん、なんか話がさ、うん、先戻りするんだよね、
うん、
だみんなが思ってるから
そう
Q アノンなんですよっていう風になっちゃうんです
あ、うん、そうその決め文句言ってあげるあの、ね、その世間一般的にはこう認識されてますっていうのが答えのやつなの、
うん、
で要するに10人中9人が言ってるから正しいんだって押し付けてくんだよね、
うん
だから知ってる一人が Q と Q アノンは別ですよって言ってんのに、うんうん、いや9人が Q アノンだって言ってるから別じゃない一緒だってどっかの在日言ったよねこういうやつね
多数決が真実かよって
ね
違うよって話なの、
うん、本当だよね、うん、まあそういう質問をしてもやっぱ結論ってやっぱそこにたどり着くんだよね、
うん、
でやっぱりね僕もいくつかそういう AI を使って思ったのがあやっぱ答えというか結論はやっぱ出すのは人間なんだなと思った、ね、要するにその人が思考停止した段階でこういうものを頼るようになったらもっと怖い世の中になるなと思って、
うん、
ただでさえさ今までそういうメディアっていうさなんていうのかなその情報源 メディアが嘘つくわけないだろうというその信用構造で出来上がってる、うん、そのメディアを信じたことによってワクチンまでやっちゃったわけでしょ、
うん、
ねえ、ただ未だにそれがさ、ね、世間一般的にはってやつのが、うん、ワクチンはいいもんですよって、
うん、
コロナから人々を国民を守るためのワクチンですよって言ってる人が9人いるから安全なんでしょあれそんな人死んでんのに
ね
安全なんですよねそれでもねっていうさ、うん、っていうその AI のエゴに最近ちょっとイライラする、うんうん、今日この頃でちょっと話ずれますけど同じくこのテーマも、AI に質問して、うん、あくまでも日本は犯罪はしていない国際法には触れないって言い張ってる AI がいたんですよAI がいたっておかしいか何の話かっていうと、うん、まず話、まずロシアとウクライナ、
うんうんうんうん、
じゃあまあ、戦争そのものって必ず引き金きっかけってあるじゃない、うん、起こるのにさ、
はい、
なんかちょっと今日ムカついたからちょっとミサイル撃っちゃうとかっていうわけにはいかないじゃないさすがにそこまでバカじゃないだろうけど、
うん、
だけどこれ世間一般的にはこれ世間一般ね、
うん、
はい、あのロシアとウクライナってどっちが悪いことになってましたっけ
ロシア
ですよ ねテレビをつけるとなぜかロシアが一方的にウクライナに攻撃を仕掛けたと、
うん、
はい、じゃあ、 まあそこ100歩譲りましょう、
うん、
でだから日本政府はロシアに経済的な制裁を加えたりとか、
うん、
要するにあの銀行あの資産凍結させたりとか、うん、ロシアに対して日本政府はやりました、
うん、
でその結果日本政府というか政府要人議員のほとんどあとそれにまつわるその企業人と代表とか大学の先生とかロシアから入国禁止になった日本人って結構いるよね何百人、
うん、
それほとんど政治家ってほとんどあるじゃない、
うん、
でそれもちょうど去年かな2025年の11月でその高市政権になった時、
うん、
だったっけそのタイミングでロシアから入国禁止を受けているってなんかニュースになった時に、
うんうんう
ん、なんか高市さんすごくさたあのなんかすごい態度って言ったよねなんか
挑発的なこと言ってましたよね
挑発的な反応してて、
はい、
なんかやれるものやってるみたいな感じのぐらいの、
うんうん、
なんかそこだけちょっと関西弁出ちゃったりとかしてさすげえムカつくってなんかそういう挑発的な対応をしてた、
うん
けど事実いまだそれは撤回されることなくだってまた最近なんかプラスアルファその増えたりとかしてるでしょその入国禁止になったりとか、
うんうんうん、
でロシアの立場からすればいわゆるテロ認定されてるわけでしょ、
うん、
こいつはロシア政府からするとこいつはもうテロだと、
うん、
テロリストだとっていうことなんですね、
うん
だけど日本政府はそれに対して、まあ、ほぼほぼ無視ないし、うん、制裁を加えたまんま、
うん、
でロシアに対してはそんな感じ、
うん、
でウクライナには未だかつても3兆円超えの支援を送ってるわけですよ、
うん、
で3兆円分のミサイル買ったかどうか領収書見せてほしいぐらいだけど、
うん
多分岸田のポケットに1兆円ぐらいいって石破に500億とかで残りのなんか3兆円ぐらいが武器になってるだけなんじゃないのって話しこれあくまでも僕の妄想です
、はい、
僕人疑うので僕の妄想です決してその岸田のポケットに1兆円入ってるなんて思ってないから
ね、まあ、入ってますよ絶対入ってますよ
ねえなんだかんだ関係なさそうな石破も500億ぐらい入ってるかな、
うん、
ねえまあいいやで、うん、そんだけの支援をいわゆるウクライナにいわゆるその戦争に対する支援をしたわけじゃん、
うん
うん、
はいまあざっくりとしたあのくくりです、
うん、
でこれに対して僕のちょっと質問したかった内容は、うんじゃあロシアとウクライナの戦争が終わりました、
うん、
集結しました。集結した時って真実が表向きになる時ですよね、うん、って話で、え、ひょっとしてウクライナでとてつもなくそんなに世界的な人身売買やってたのとかさ、核施設があったのとかさ、うん、でしかもロシアが一方的に攻めたって言ってるけど、ウクライナがウクライナ人を何弾圧してたの、うん、それを守ったプーチンが悪者みたいなっていうのが表沙汰になったらさ、うん、それウクライナに対して3兆円って多分これ世界トップでしょ、おそらく、うんうんうん、国の中 EU とかいろいろあるけど、それトップクラスで支援をしていた日本が同罪じゃないってありえなくない、うん、でだからちょっと話ややこしくなっちゃったけど、日本が国際法に裁かれることはないって言い切ってるんだけど、で僕が例え話 で実はこういう事実があって公表された場合は日本も日本政府も国際法に裁かれますよねと、
うんうんうん、
そしたら AI は裁かれる可能性は、まあ、ほぼないっていう、もうつかないって生きてるね、
なわけないでしょ、ね、なわけないでしょ、
っていう
なんか守っちゃうんですよね、
守ってるんだよ、うん、だからさ多分これねえ工作員に言っても同じ答えが多分返ってくるんだろうけどさでなんかちょっと思ったのが、そのなんていうのかな、例えばよ、そのロシア入国禁止になってますっていう議員が600何十人、
うん、
今現状だけで、
うん、
議員だけで、でその人たちの一人一人裁判やって一人一人判決を出してってとかってちょっと俺現実的じゃないなと思ってて、
うん、
あこれ一発国際法でアウトってやつ、
うん、
いわゆる軍事裁判なんか即死保刑、
うん、
っての、で過去、まず国際法って何っていうところで、まあ、大きくいろいろあるんだけど大きく分けていわゆる戦争、
うん、
国際あの戦争犯罪、
うん、
であと非人道的な人道に対する罪か、
うん、
まあその大きく分けて、で過去戦争犯罪で処刑になった事例はありますかってまたね AI に聞くと、うん、最初さっき僕が言った戦争犯罪やその人道に対する罪なのでどうのこうのっつったらダダダダって書いてたら、うん、いきなり、ホワイトアウトしたのよ。
ホワイトアウト、
あの要は画面が消えちゃったの。
え、
消えちゃって、うん、そしたらこの質問には答えられませんって返ってきた
途中までザーって出てて、
そう
途中からいきなり消えちゃった、
うん、途中まで出てたから全部は全部というか本当に3行ぐらいバーって来て、うん、パッと読んでたのはその国際法とはまずその戦争犯罪やその人道に対する罪、
うん、
うんうんってその説明が書いてる途中で終わっちゃったの、
うん、
なんかあるんですかね、
聞いちゃいけないのかな、うん、ていうか俺がその日本政府は絶対国際法違反だって俺が何回も聞くから、うん、こいつに聞くとあの答えるとやべえかなと思われたのかな AI に、うん、こいつに国際法のことを教えるとやべえとかって判断もしてんのかな、どうなんでしょうね、
相当でも、うん、その現象はレアだと思います、
でしょ、
うん、
スクショ撮りたかったと思ってさ、うん、まさかさ途中で消されると思わなかったから
思わないですよね、
うん、でもちょっと話戻すけど、
うん、
その日本がウクライナにそんだけ支援をしてきたって誰も騒ぐことはないわけじゃない世の中的に、
うんうん、
でもウクライナとそのロシアの戦争が終わったらどういうふうに世の中を判断してどういう制裁を日本政府が受けるのかってめっちゃ楽しみじゃない、
うん、
僕は即処刑を望みます、
うん、
皆さんどうでしょうか、
そうです
ね、即処刑を多分これを聞いてる方は皆さんね即処刑を願ってると思います、
はい、
はい